週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この番組をねお届けする3月10日の翌日には東日本大震災からちょうど3年となります。はい、ここで今一度防災グッズのね再点検をしてみたいですよね。役立つアイテムもご紹介します。週刊日経トレンディ、今週は防災グッズ再点検と題してお届けします。オープニングでもねお話ししたんですけれども、東日本大震災から3年になります。はい、震災後に防災セットを用意して持ち出せるようにしている人も多いと思うんですけれども、その中身はね今でも使えるかどうか一度確認してみてください。手回しラジオの充電機能はあなたのスマートフォンに対応しているかだとかね、はい、非常食は賞味期限切れになっていないかといったことをね改めてチェックしたいですよね。
本当ちょうど3年ですから、携帯をその間に1回変えて、フィーチャーフォンからスマートフォンになったっていう人結構多いと思うんですよね。ですよね。でその間にこうアダプターの形が変わっちゃって、せっかく用意した手回し充電ラジオも使えないってなるともったいないですよね。
そうですね。
それに地震以外にも台風や竜巻、津波、土砂崩れといった自然災害はたびたび起きています。はい、先月太平洋側を襲った大雪では、大規模な停電ですとか交通も物流網が寸断されたりして、関東東北あたりですね、そのパニックに陥りましたよね。はい、テレビの臨時ニュースで流れている各地の被害を対岸の火事として見ずにですね、明日は我が身だと備えは万全にしておくべきだと思います。
はい、で非常食や、ね、手回しラジオ、簡易トイレといった定番の防災グッズに加えてね、スマホやタブレットの電源を確保するためのソーラーバッテリー、そして携帯用の浄水器や保温シート、耐震マットといったアイテムまで日経トレンディ4月号ではね徹底的にチェックしてみたんですよね。
これかなり充実した特集になっているので、ぜひ本誌の方をご覧いただきたいんですが、今回はその特集からエッセンスをお届けしてまいります。はい、でまずは防災セットですね。災害の多い日本に住む以上必ず用意しなければいけないものの一つです。はい、ホームセンターだとかネット通販でいろんな市販品が売られているんですけれども、これ中身も値段も千差万別なんですよね。で本市の方ではですね、どれが最も役に立つのかということで、今人気がある防災セット4商品、こちらをですね防災のプロにチェックしていただいたんですよね。
はい、でねまずプロの意見で共通するのは、非常時の持ち出し用ということと自宅で過ごすための備蓄用というのは分けて考えるべきという点なんですね。で避難所には一定の防災用品がストックされているので、同じものを運んでも無駄になるだけですよ ね。そう考えれば、おのずとね必要なアイテムというのは決まってくるんですね。
本誌でも指摘されているんですが、備蓄用の代表例というと食べ物になるんですけれども、水や食料というのは大体避難所で提供されるので、持ち出し用ということで考えると、水が最低限あれば大丈夫だということです。
はい、でね、同じようにね毛布も避難所にあるので持ち歩く必要というのはあまりないんですね。で重視すべきは簡易トイレです。はい、数は多いに越したことはないですし、大便用に、対応しているものを入れることが大切なんですね。その他にもマスクや消毒用のウェットティッシュだとか応急手当キット、消毒ジェルも入れておくと重宝するんですね。
それから先ほどお話しましたけれども、手回しラジオが自分のスマートフォンに対応しているかどうかも重要です。
はい、
フィーチャーフォンにしか充電できない機種も多いので、今買うのであれば事前に確認した方がいいですね。
はい、でねこれらを踏まえて4つの商品というのを見てみると、実は理想的な防災セットというのは、なかったんですね。
はい、
ただ相対的に優れていたのは光ネットの非常用持ち出し袋36点セットですね。
はい、
余計なものが入ってなくて必需品はある程度詰まってました。それにラジオが iPhone5 の給電に対応していたのもこのセットだけなんですね。
防災スペシャルショップの防災セット B というセットもですね、必要なものは抑えていました。ただその非常食や消火具といったその持ち出し用としては、ここまでいらないよっていうアイテムも入っていたりする するんですよね、うん、でこの場合は、うん、持ち出し用と備蓄用を両方いっぺんに買うというふうに考えるということになりますね、う
ん
う
ん、はい。ただね、忘れてはいけないのは、これら防災セットに入っているほとんどのアイテムは実はですね、100円ショップで買うことができるという点ですね。手持ちのリュックに自分で買ったものを詰めればね、1万円を超えることはないんですよね。
そうですね、はい、実際その今回調べてみた防災セットっていうのもだいたい1万5000円とか、それぐらいするものもあるんですけれども、はい、100円ショップで揃えられるんだったら自分で詰めた方がいいかもしれないですね、うん、でもめんどくさいな、
うん、そうなんですよ、そこなんですよね。だからやっぱりまとまってね、パンとね、セットっていうのがやっぱりでも1個はね欲しいですけどもね。
そうですね、
はい。
防災のプロお二人に今回はその評価していただいたんですが、うん、はい、じゃあその人たちが自分の防災セットに何を入れてるのか、うん、
気になりますね。
っていうのがすごく気になっていて、それはね、はい、でそれがちゃんと本誌の方には載っているんですけれども、はい、共通していたのはまず非常食です、はい、まあ、災害直後に必要なものは食べ物より命を守るアイテムですから、うん、持ち出す食料は最低限ということで、うんうん、どちらもその非常食に関してはかなり簡易的な内容になっていたと、はい、で片手で食べられるものが中心で、うん、ビタミン剤とか青汁も入っていたそうです、うんうん、災害後って栄養不足に陥りやすいからということなんだそうですね、
はい、でね、水もね、ペットボトルは 1、2本、その代わり浄水ストローや携帯用浄水器というのを入れてました、うん、まあ、いずれもね、飲み水が全く手に入らない最悪の事態に備えてのものです、
うん、もう一つ共通するのが防寒対策です、
はい、
お二人ともアルミ製の保温シートを複数枚入れていました、うん、まあ、敷く用ですとか羽織る用といったように、うん、いくつあっても困らないということなんですね、うんうん、でこの保温シートっていうのは100円ショップでも買えるので多めに入れておくといいでしょうということでした、
はい、でね、最後に二人ともね、口を揃えて言っていたのは、避難所にはできるだけ行かずに自宅で生活するという意見ですね、差し迫った危険さえなければ自宅が一番ですよね。食料といったものを十分に備蓄して長期間できるだけ快適に過ごせるようにしておきたいですよね。
はい、さあ次にバッテリーについてです、はい、災害が起きた時にスマホのバッテリーが切れるというのはもう今は一大事になりますよね。
そうですね、
そう、電話メールができないだけではなく、インターネットに接続できないので一切の情報から遮断されてしまうという問題があります、
はい、でね、そんな事態を避けるために進められるのがソーラーバッテリーですね、
はい、
普段は通常の外付けバッテリーと同じように USB で充電して使って、停電のような非常時には太陽の光に当てると充電できるというものですね。ソーラーパネルがついている分、価格は通常のバッテリーより2割から3割ほど高いんですけれども、スマホが使える安心感というのは何物にも代えがたいですよね。
そうですね、では実際に太陽光でどれくらい充電できるのか、うん、ソーラーバッテリーに太陽光を4時間当てて、うん、iPhone5 を何パーセント給電できるかというテストをしました、
はい、
でこちらですね、パネルとバッテリーが別々になっているセパレート型の製品と、うん、それからパネルとバッテリーが一緒になっている一体型の製品があるんですね、うん、これどっちがいいんでしょうね。
結果はね、パネルが大きいセパレート型ほど給電率というのは高かったんですね、トップはノルウェーのメーカーライフメイトのパネルアポロ1とバッテリーパックパワーイーグルの組み合わせで 42% でした。
あ、結構給電できるんですね、
うん、容量が 6000mAh もあるのでね、晴れた日に丸1日置いておけば iPhone をフル充電できるほどの電気がたまりそうですね。で USBの出力端子を2つ装備して、片方は 2.1A と大きいのでね、タブレットにも給電できます、
はい、そして2位がアメリカのメーカーゴールゼロのガイド10プラスソーラーキットで 35% でした、うん、こちらパネルの形はライフメイトに似ているんですが、バッテリーパックが違います、うん、こちらはニッケル水素充電池を別に購入しなきゃいけないんですね、うん、でそれは単3ないし単4型を選んで、はい、まあ、充電できるので、うん、まあ、スマホやタブレットだけではなく、まあ、電池が必要な時なんかに、うん、このゴールゼロは役立つということになりますね、
はい、でこの2つの製品は 給電率が高いんですけれども、その代わりに価格も高めで1万円以上するんですね。パネルも大きくてかさばるんですよね。なので普段はバッテリーパックだけを持ち歩くことになります。
まあ、そうなると手軽に使うことを考えて、一体型も選択肢に入れたいですよね。
そうですね。
こちら一体型で給電率が高かったのは多摩電子工業のリチウムでチャージ3600ソーラー6コネクタという製品の 10% でした。
はい。
さあ続いては手回しラジオです。ラジオとライトがついていて、手回しで発電することができるので、乾電池もいらないという、まあ、優れものですよね。はい。まあ、災害が起きた時に何かと役立つ手回しラジオは必ず1台はご用意いただきたいという感じなんですけれども
、はい。でね、これまでの手回しラジオというのは携帯には給電できるんですけれども、スマホには直接給電できない機種が多かったんですね。はい。ところが最近 USB 端子を備えてケーブルさえ用意すればね、給電できるモデルというのが増えてきています。
では実際の発電能力はどれくらいなのか、10分間手回しして iPhone5S に何パーセント給電できるかというのをですね、ソニー、東芝、パナソニック、セイコークロック、イフードという5つのメーカーの機種を用意してテストを行いました。
はい。
ハンドルの回転数は1分あたりだいたい150から180回転程度、まあ、これぐらいを目安にしてですね、2分回して1分止めるっていうのをまあ5セット繰り返して10分間ということになります。
はいはい。ちなみにね、給電方法というのは2パターンあって、機種によって対応が異なるんですね。
はい。
ケーブルを iPhone に直接つないで手回しする直接給電というものと、ケーブルをつながずに手回しをしてラジオの内蔵のバッテリーにある程度蓄電してから給電する手回し後給電ですね。
なるほど。これ両方対応できるのがソニーの ICFB88 という製品と、東芝 LE トレーディングの TYJR50 という製品です。パナソニックの RFTJ10 と威風堂の IFD007i5 は直接給電のみ、それからセイコークロックの KR885N は手回し後給電のみが可能となっています。
はい。直接給電でね、最も iPhone に給電できたのはソニーで 6% から 8% と発電効率は全機種で一番優秀だったんですね。これに次いだのが東芝とパナソニックです。
ただこれがですね、手回し後給電になると東芝が 3% から 5% 給電できるということでトップになります。でちなみに発電効率以外にも機種によって特徴が違うんですね。ソニーの製品は唯一ソーラーパネルを搭載していて、太陽光発電でラジオを聞くことができます。
でソニーや東芝、セイコークロックの製品はね、 AC アダプターを使ってコンセントからの充電もできるんですけれども、アダプターがついているのは東芝だけですね。
はい。
で純粋に発電効率を求めるならばソニー、 AC アダプターを使って普段から使いしたい人は東芝というのが候補になるでしょうね。
そして前半最後にご紹介するのは非常食です。
はい。
東日本大震災の後、非常食を備蓄するという考え方は一気に浸透しましたよね。震災から3年が経過する今年は備蓄食品の見直しの契機を迎えているとも言えそうです。
そうですね。かつてはね、非常食といえば賞味期限が長いものを備蓄するっていうのが一般的でしたよね。
そうですね。
ただ現在はね、ローリングストックと呼ばれる方法が提唱されているんですね。
ローリングストック。
はい。缶詰のようないつも食べているものを多めに用意しておいて、使ったら買い足していくという方法なんです。
ああ、うちもそうですね。このローリングストックですと、保存食を食べ忘れるっていったような無駄が減りますし、非常時でも食べ慣れたものを食べれるということですから、ストレスが減るっていうところがありますよね。
はい。
つまり今あえて非常食を備蓄するとしたらば、一般的な缶詰やレトルト食品、カップ麺といったものをこう上回る何かがあるかどうかっていうのを重視するべきですよね。
はい。でね、これを基準に今回は13種類のご飯物と9種類のパン類の味を評価してみたんですね。
はい。
でその結果、ご飯物で備蓄する価値ありといった太鼓判が押されたのは、おにし食品のおにしの五目ご飯とホリカフーズのレスキューフーズカレーライスですね。
はい。
で五目ご飯は食べ慣れたご飯に近い味と食材のバランスの良さというのが評価されました。
はい。
でカレーは一般の レトルト品と比較しても遜色ないカレールーと発熱剤がついていてね、熱々の状態で食べられる点が高い評価を受けたんですね。
この避難時にあったかいものが食べられるってすごく大事なことですよね。だからそういう意味でこれはもうまさに先ほど言ったその一般的な食品を上回る何かの代表格とも言えそうですけれども、はい、で一方缶に入った長期保存のパンなんですが、はい、今回の比較で最も高い評価を取ったのはデニッシュパンを作っているボローニャ FC 本社が開発したカンデボローニャのプレーン味です、うん、で作り方は通常販売しているデニッシュのボローニャと全く同じで、うん、まあ、しっとりとした食感でバターの香りが食欲をそそりますということで、別にこう非常時じゃなくても食べたいですね。
ですね、はい、でね、美味しいという評価を獲得した非常食に共通するというのは食べて安心する味なんですね、賞味期限や機能面に振り回されないでホッとできる食べたい味といった、ね、食品を選んでおきたいですよね。
はい、週刊日経トレンディ、今週は防災グッズについてお送りしています。後半は非常時に必要な簡易トイレ、あるいは普段から使える防災グッズといったものをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は防災グッズ再点検と題してお届けしています。
さあ、後半最初にご紹介するのは消火器です、はい、地震の二次災害である火災、こちらにも備えが必要ですね、はい、阪神淡路大震災では電気機器ですとか、うん、石油ストーブが原因となって発生後285件の火災が起きたということなんですよ ね、
はい、でね、学校だとか商業施設に置かれている消火器というのは粉末タイプが主流なんですね。
そうですね、
ただ粉末タイプは放射するときに出る白煙で視界が遮られるんですよね。
もう真っ白になっちゃいます
も
んね。
そうなんです。そして粉が飛び散って鎮火後にね、掃除するのが大変なので家庭にはあまりおすすめできないんですね。
ああ、確かにそうですよね、はい、まあ、そこで粉末タイプを除く消火器具の使い勝手を比べてみているんですが、うん、強化液タイプと言われる消火器があるんですね、はいはいはい、ヤマトプロテックの YTK1X2、 それから森田防災テックのキッチンアイという製品はどちらも中性強化液というのがですね、まあ、透明な液体なんですけれども、うん、火元に浸透してしっかり消すことができたそうです、はい、で特に森田のキッチンアイは放射時間がちょっと短いので、うん、狙いを定めてレバーを握るというのがコツだということでした、
はいはい、一方でね、同じ条件でエアゾールタイプを試すと火は弱まりましたが消せませんでしたね、うん、火災発生初期の小さな火には有効でしょうね。
そうですね、はい、あとあの豆乳タイプみたいなものもあるんですけれども、うんうんうん、これもですね、うん、あのやはり初期にしか使えないというような感じですよね、はい、さあ続いてですね、はい、ご紹介するのは耐震マットです、はい、薄型になったテレビですとか、うん、家具が倒れてしまわないようにする、はい、耐震マットっていうのは、はい、ゲル状の小さなマットなんですが、はい、足の部分の裏側に貼り付ければ強力な粘着力で転倒を防止することができます、
はい、今回はね、105円から数千円のものまで4つの商品を最大震度7の状態で比較したんですね、
はい、
で結果はいずれの商品ともテレビがね、台にしっかり固定されて大きく揺れても倒れることはありませんでした。100円ショップのね、ダイソー産業の耐震用マットも同じように転倒を防げました。
なるほどですね、うん、じゃあ105円でいいじゃんっていうことになるんですが、うん、どれも同じというわけではないんですね、はい、各メーカーが謳う耐用年数、うん、こちらに差が出てきます、はい、ソピーのスーパーQちゃんという製品は、うん、今回比較した商品の中では最長10年、
うん、
でさらに適用する温度もマイナス20度からプラス80度と広いのが特徴です、
うん、はい、で最も安い耐震用マットの耐用年数は2年から3年で粘着力は弱めなんですね、うん、長期間使うと乾燥や劣化で剥がれやすくなる可能性というのはあるんですね。ただ数年でね、引っ越しだとかテレビの買い替えをするなら問題ないですよね。
そうですね、
はい、
さあそして最後にご紹介するのが簡易トイレです、
はい、
災害が起きた時は停電、断水、あるいは汚水処理施設がこう損傷してしまうといったことで水洗トイレが使用できなくなるケースが想定されます。
そうですね、
まあ、見落としがちなんですがトイレ対策というのは実は非常に重要 要なんですよね。
そうなんですよね。で、災害の時に活躍する簡易トイレとしていろんな商品っていうのがあるんですけども、一般的なのは凝固剤とポリ袋がセットになったものなんですね、
はい、
で今回比較した商品の価格は1890円から3980円と、まあ、いろいろあるんですけども、はい、これは使い勝手や凝固剤の成分、抗菌作用の有無といった、ね、差があるからなんですね。
そうですね、うん、質の悪い凝固剤を使った安い製品の場合ですね、尿が固まりにくいことがあるっていう業界関係者の証言もあります、
はい、
で今回本誌では尿を足した後に凝固剤を振りかけるタイプと、うん、尿を足す前に置く凝固シート、この2つのタイプで使い勝手ですとか、うん、固まるスピード、匂いについて比べてみました、
はい、
見てみるとですね、五島の非常用トイレセルレッド、うん、毎日の災害用トイレセットマイレッドミニ、総合サービスのサニタクリーン、それからクリニスのケアバッグ吸収パッドといったような、ね、はい、製品があるんですけれども、
はい、今回検証した商品の場合ね、水分はいずれも問題なく吸収されたんですね。でそれに加えて匂いも抑えられていたのは五島の非常用トイレセルレッドでした、
はい、
で凝固剤が入った袋が水溶性なのでね、まあ、小の場合は袋ごと投入するだけという利便性も優れてるんです。
あ、なるほどですね、
はい、
同じく凝固剤を振りかけるタイプの毎日の災害用トイレセットマイレッドミニは消臭剤は配合されていないんですけれども、うん、抗菌性があって1時間以内で尿の雑菌がほぼなくなると謳っていますね。
はい、でね、水分の吸収が最も早く見えたのは凝固シートと袋が一体になった総合サービスのサニタクリーンですね。袋1枚で全てが完結するというのは魅力ですがね、長期の備蓄を考えると少しかさばります。
はい、今発売中の本誌日経トレンディ4月号には今回の防災グッズ、本当ご紹介できなかったものがたくさんあります。で面白い商品、防災用ワンセグテレビみたいなものもあるんですよ ね、
そうですよね、
はい、本当にこういろいろありますので、うん、保存版になると思うんです、うん、ご自身と家族の安全を守るためにもですね、うん、ぜひチェックしていただければと思います、
はい、
今回は防災グッズ再点検と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
新しく出た、クレジットカードをご紹介したいと思うんですけれども、はい、お財布プレミアムカード
なんかプレミアムなのか庶民的なのかよくわかんないですね。お財布プレミアムカード、はい、どういったカードなんですか。
券面がまずですね、うん、黒でこう
ブラックカード
ブラックカードのような雰囲気、
めっちゃ高級感あるじゃないですか。
のような雰囲気、
そしてお財布とアルファベットで書いてあります
どういうもんなんだろう
結構今の説明だけでもグッときちゃいました、はい、
でこれがですね、実は増税前の駆け込みを狙って登場したカードっていうのがちょっと面白いかなと思います。
どういうことでしょう。
でこれはですね、基本的にはそのお財布 .com というポイントサイトと提携したカードでして、そのお財布 .com のポイントが、通常 1% 分カードを使うと貯まるというものなんですね。ただキャンペーンで今回その増税前の駆け込みを狙ってですね、Amazon で5月の9日まで買い物した分に対しては 10% のポイントをつけるというキャンペーンをやっています。
10%?
はい、
しかも5月の9日まで
9日まで。
おお、
結構 10% っていうのはかなり重い。
いや、大きいですよね。
めちゃくちゃ大きいですよ。
へ
え。
っていうので、はい、そのキャンペーンが非常にこう面白いなと思ってちょっと取り上げさせていただいたんですけれども。
なるほど、はい、最初は名前だけかと思ったんですけれども、はい、だいたいクレジットカードだと、はい、例えばなんとかビザだとか、
はい、
ホニャララ、はい、マスターだとかとなりますけど、はい、その辺は
これは、JCB ブランドになってまして、
JCB ですね。
年会費は、初年度は無料、うん、で2年目からは一応1500円プラス、消費税がかかるんですけれども、うん、年1回1円でも使ったら無料になりますので実質無料ですね。
実質無料ですね。
で実質無料でポイントが通常 1% 還元で、そのたまったポイントは、お財布コインっていうそのお財布 .com の ポイントになるんですけれども、うん、そこから先いろんなですね、あの電子マネーであるとか現金であるとかに変えられますので、うん、利便性もまあ比較的高い、はい、スペックとしては、悪くないカードですね。
いいですね、
は
い、
この 1% っていうのは、はい、実質に換算すると 1% でいいんですか、そのつまりポイントの価値っていうやつで言った時。
そうですね、いい 1% 分ということですね。
はい、他に何か特徴みたいなものあったりします？
他に特徴はですね、これが、これも珍しいかなと思うんですけれども、募集がですね2000枚限定ということで。
あ、2000枚
ただカードで2000枚っていうと結構
多い方なんですか？
多いというかですね、そんなにカードってわっと人が集まるわけではないので、はい、すぐになくなってしまうというわけではないと思うんですが、一応2000枚限定というふうに歌ってるところも、そのカードの券面がその特殊なカードの券面で何枚限定というのはよくあるんですけれども、うん、はい、そうではなくて、募集自体がとりあえず2000枚ですよっていうふうに歌ってるのもちょっと珍しいかなと。
まあ確かにこういうのが1万枚も10万枚も出ちゃうとね、
大変ですもんね。
その5月のキャンペーンとか大変なことになっちゃいますよね。
そうですね。
あ、なるほどね。
はい、その消費税増税に合わせて耐久消費財みたいな、はい、そう大きいものをいっぺんに買い替えようと思っている人だったら、これは検討する価値はありそうですね。
そうですね。アマゾンに関して言えば、あのアマゾンの公式のカードっていうのも新しく、アマゾンマスターカードっていうのも出ましたし、ただあちらの方は 1.5% ぐらいの還元ですので、期間限定とはいえこの 10% 還元って非常に大きいと思いますね。
いや、これはちょっと今ヨッシーさんの手元にですね資料があるんですけれども、カードフェイス見るとですね、確かに異常にプレミアム感あるんですよ。で
そのお財布っていう文字もなんか なんていうの、流暢な、ね、英文っていう形で、ね、とてもお財布と書いてるようには見えないですよね。
まあ、そういう券面をこうかっこよくしてるっていうのも一つのトレンドというかですね、やはりそのカード券面今黒い方が比較的人気があるというふうに聞いてますので、
はい、いやちょっとね貼ったりも効きそうですし、なかなか良さげです。、
はい、
さあそれではヨッシーズスコア参りましょう。このお財布プレミアムカードのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、まあ、普通なんですけど、はい、お得度10点で、
10 点, 10点出ました。
満点ですね。
ヨッシーさんちょっと点数
甘い、ね、ちょっと甘いんだもん ね, ね、
まあ、でも確かに 10% はかなりでかいですね。
うん、大きいですね。うん、
新生活の準備、ね、されてらっしゃる方、
特にね、本当に今年はね、そういう新生活の準備っていうことで言うと、まあ、3月までに買ってしまおうっていう人がいっぱいいると思うのでね。
そうですね。今発売中の日経トレンディ本誌4月号の、関東特集がですね、はい、まさにそういう方のために、
そうですね、
増税前にこれを買っておくといいよというようなお得情報が、はい、
ヨッシーが作りました。
あ、それもヨッシーさんだったんですね。、はい、ギュギュッと詰まってますんで、ぜひご覧ください。
よろしくお願いします。
ということでヨッシーズチェック、来週もヨッシーさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはお財布プレミアムカードでした。ヨッシーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、
防災グッズでしたね。
そうでしたね。防災グッズどうですか、日頃の備えというのはちゃんとやってますか。
ちょっと違うのかもしれないんですけど、うん、僕自分の会社をやっている関係で、はいはいはいはい、そのいざことが起きた時でも事業が継続できる、うん、よく BCP なんて言ってしますけど、その対策っていうのを基本的にはビジネスバッグでしてるんですよ。
う
ん、なので、充電用の電池、うん、非常用の携帯ラジオ、うん、それからミニツールですね、うん、十徳ナイフじゃないですけど、
はいはいはいはい、
工具みたいなものだとか、そういったものっていうのは常に入れて
持ち歩いて、毎日持ち歩いてるってことですか。
毎日持ち歩いてます。
すごい。
だから普段こう、タブレットですとか、スマートフォン、はい、それから Wi-Fi ルーターを持ち歩いて、どこでも仕事をできるようにしてるんですけれども、
はいはいはい、
それにその情報の入手経路だとか電源だとかを確保しておけば、何かあったとしても事業そのものは継続できる。
なるほど。
っていう形でやってますね。
さすが経営者ですね。
ただ家の方がですね、うん、 ットを買うのはもったいないから自分で買い揃えようと思うとめんどくさいんですよね、うん、やっぱり
ですよね。だから一個一個買い揃えてやっていくんだったらなんかセットを一個バンと欲しいなって思っちゃいますよね。
そうですね、うん、
ただまあいろいろなその進化がありますから、先ほどの手回しラジオもそうですけれどもね、まあちょっとずつ便利になってますからね、やはりこうやって時々見直して万が一の時に備えるという心構えはね非常に大事ですよね。
そうですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 Weekly